今朝はルカによる福音書1章67から80節の御言葉に聞きます。ルカによる福音書の1章と2章には3つの賛歌、神様を称える歌が収められています。一つは1章46節以下にありましたマリアの賛歌、マリッカートと呼ばれる歌です。二つ目は今朝の聖書箇所、1章68節以下にある祭司ザカリアの賛歌です。ちなみにこの歌はベネディクトスと呼ばれています。そして3つ目は2章に入りまして29節以下にあります老預言者シメオンの賛歌です。今朝は68節以下のザカリアの賛歌に耳を傾けたいのです。この賛歌は私たちに極めて大切な事柄を語り示しています。よく聞き取りたいと思います。その極めて大切な事柄というのは人間の救いということに関わる事柄です。でこの歌はその人間の救いということについて2つのことを明らかにしています。で1つは救いはどこから来るのかということです。でもう一つは救いとは何かということです。救いはどこから来るのか、救いとは何か、この二つのことを今朝この賛歌を聞くことで確かめたいと思います。まず一つ目のこと、救いはどこから来るのかということについてですが、78-79節、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。高いところから明け物の光が我らを訪れると歌われるのです。この明け物の光というのはイエス・キリストです。ザカリアの息子ヨハネ、この歌では幼子と呼ばれていますが、ヨハネは今この方を指さすこと、この方を証しすることを使命として生まれました。そのヨハネ、バプテスマのヨハネの使命について76節以下で歌われていますが、イエス・キリストはこの世を訪れる明け物の光です。まず見ておきたいことはここに動きがあるということです。その動きは人間の動きではなく神の動きです。聖書は一人の神がおられることを私たちに告げ知らせていますが、この神は行動される神です。でそのことは神が生ける神、生きておられる神であることを示しています。つまり神様は生きておられるゆえに行動されるのです。神はその民を訪れて解放し、聖なる契約を覚えておられ、そしてご自身の良き御心、ご意志により、明け物の光が我らを訪れるというのです。ここに旧約聖書の全歴史、すべての歴史、御子イエス・キリストのご降誕に備えられたその歴史が顧みられています。御父はすべての歴史においてご自身が選びの民イスラエルとの間に立てられた恵みの契約に忠実であられた。そしてその忠実の極みが今起こされ、父なる神が御子キリストを世にお使わしになる。このキリストのご降誕ということは、神様が、生ける神様が起こされた出来事です。高いところから明け物の光が我らを訪れる、ここでザカリアが歌うこの光景、イメージを実際に心の中に描いてみたいと思います。地平線から太陽が昇る景色を見たことがある方があるかもしれません。それは低い位置から高い空への、いわば下から上への動きです。 しかしここでは、高いところから曙の光が我らを訪れる、このように歌われています。つまり地平線から太陽が昇るのとは反対の動きなのです。イエス・キリストの誕生、これは上から下への動きです。つまり救い主は高いところから来られ、夜明けの光は神のもとから来る。つまりこのことは純粋に神様の行動である。この世はいかにおいてもこの出来事をこの世的な目で捉えることはできない。そしてこの出来事はいかなる意味においても人間の技ではない。救いは神から来る。天の高いところから、神の住まいである天から、救い主は地に住む人間のもとに下ってこられるということです。人間は自分を救うということにおいて無力です。人間は自分を救う光を自ら生み出してくることはできません。ですから救われるためにはどうしても上からの動きが、すなわち神様の力をいただくということがなければならない。その人間の無力とは対照的に、神様は大いなる恵みの力を持つ方です。その神様の大いなる恵みの力がイエス・キリストが世に来られるというその出来事によりこの世に表されたのです。この世を照らす誠の光は高いところから来る。神の行動によってもたらされる。この神の御業は確かであり、また力ある御業です。この御業、この御力により、神は暗き世に誠の光をもたらしてくださる。永遠に消えることがない光を輝かせてくださる。このザカリアの賛歌は、その高いところから訪れる曙の光は一体どこを目指してくるのか、どの場所を訪れるのか、このことについても明らかに語っています。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。あけぼのの光が訪れるのはこの世と人間の現実のただ中です。そしてこの音はこの世と人間の置かれた現実をどう見ているか。79節、暗闇と死の影に座している、このように見ているのです。人間は人工の光を作り出すことはできるのです。人々は着飾って歩き、街はさまざまなイルミネーションに彩られています。けれどもこの世界がどのような光を作り出したとしても、どのようにその光によってこの世を飾ったとしても、彩ったとしても、神様の目からご覧になれば、人間は暗闇と死の影に座している。世界は闇の中にある。これは生まれながらに罪と死に囚われている囚われの身であるということであります。そうした現実に目を背けて、さまざまに着飾ることは、装うことはできるのでありますが、光を作ることはできるのでありますが、人間が作る光はすべて模造品です。偽りの光をしか人は作り出すことができないのです。この暗闇と死の影に座しているという言葉を、私たちは具体的に考えるべきであります。ある説教者は、この暗闇と死の影とは、戦争が行われている場所、虐げられた人々が身を置いている場所、富める者がますます富、貧しい者がますます取り上げられる、奪われる場所、刑務所、病院、争いの絶えない家庭、 孤独と不安が支配している場所であると述べています。つまり暗闇と死の影というのは私たちにとって極めて身近な場所である。つまり暗闇と死の影に座しているのは私たち一人一人に他ならないということであります。しかしザカリアは歌います。まさにその場所を光が訪れた、暗闇と死の影に座す者たちを照らす光が高いところから訪れた、その暗闇と死の支配から人間を救い出すために父なる神は御子キリストを世に使わせてくださった。この方こそ世を照らす誠の光である。この方のうちに誠の命がある。暗闇と死の影が極めて具体的であるということ、私たちはそこから目を背けなければまさに知ることになるわけであります。同様にこの神様の救いの御業も極めて具体的であります。私たちはこのお方の良き知らせ、イエス・キリストの福音をただ知らせとして聞いただけではないのです。このキリストの救いを私たちはおのおの身をもって経験したのです。体験したのです。だからこそ私たちは主の日ごとにこの方を礼拝する。高いところから私たちを訪れた曙の光である方の皆を褒めたたえる。そしてだからこそ私たちは伝道する。高いところから私たちを訪れた曙の光である方、救い主イエス・キリストをこの世の人々に述べ伝えるのです。そのように神様がこの世を救うために行動されたこと、明け物の光となって暗闇と死の影に座している者たちを訪れたこと、その原動力となったのは何であったのか。高いところから明け物の光が我らを訪れたと言われる見業をなさったときに、神様は何に駆り立てられてそれをなさったのでしょうか。78節です。これは我らの神の憐れみの心による。救いは神の憐れみの心によってもたらされた。神が、生ける神がこの世と人間の現実を深く憐れまれ、その憐れみゆえに御子キリストを世に送られた。聖書において憐れみというふうに言われる言葉は、内臓が激しく揺り動かされる、こういう強い激しい意味を持つ言葉です。断腸の思いという言葉がある通りです。地にある人間たちが暗闇と死の影に座している、命を失っている、そのありさまを生ける神は深く憐れまれた。なぜなら神はこの世を愛しておられるから、人間を愛しておられるからです、ね、救いがどこから来るのかという一つ目のことについては今見た通りです。救いは神から来る。人間は救いにおいて無力であって、それゆえ救われるためにはどうしても上からの神の力をいただけなければならなかった。だから高いところから明け物の光が我らを訪れたのです。二つ目のことであります。では救いとは何か。この問いにもザカリアの参加は明確に答えています。76、77節、バプテスマのヨハネの使命が語られているところでありますけれども、こう言われます。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。意図高き方はキリストです。このキリストについて語るゆえに意図高き方の預言者というふうにザカリアはヨハネを呼んだ。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからで。 つまりザカリアの息子として今生まれたバプテスマのヨハネの救い主イエス・キリストに先立って告げ知らせる預言者としてのヨハネの務めは、このキリストによる罪の許し、罪の許しによる救いを告げ知らせることである。つまりイエス・キリストがこのように暗闇と死の影に座している者たちにもたらしてくださる救いとは、罪の許しである。罪の許しの恵みこそがこの世を明るく照らす救いの光であるということです。では罪の許しとは何か、限られた残りの時間の中でではありますけれども、今朝は使徒パウロのことを見たいと思います。罪の許しに預かった人であります。パウロはテモテへの手紙1の1章15節以下でこう語っています。お聞きいただければよいですが、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐を示しになり、私がこの方を信じて常しえの命を得ようとしているその人々の手本となるためでした。パウロは教養人、貧困法制な人格者として評判を得ていた人であります。そのパウロが言うのです。私は罪人の中で最たるもの、罪人の頭である。パウロは謙遜の思いでこう言ったのでしょうか。パウロの謙遜は過ぎるのでしょうか。そうではありません。彼がこう言ったのは単なる謙遜からではありません。これは彼の偽りのない本心からの告白です。キリスト者となる以前、パウロはユダヤ教ファリサイ派の一員でありました。彼はファリサイ派の教えを固く信じて疑いませんでした。それゆえにイエス・キリストを憎み、キリストの教会を迫害したのです。しかし復活のキリストがダマスコ途上で彼と出会ってくださった。使徒言行6、9章1節以下に記されている通りです。このダマスコ途上における復活のキリストとの出会いによって彼は救われた、新しい人に生まれ変わった、罪と死の支配から解き放たれて永遠の命を生きるものにされたのです。彼がそれまで信じていたユダヤ教ファリサイ派は、人は自分の力、自分の行い、自分が神の前に積み上げる功績により自分自身を救うことができると教えていました。彼が教会を迫害しキリストの福音を偽りの教えとして憎んでいたのは、紛れもなくキリストの福音がこのファリサイ派の教えと真っ向から対立するものであったからです。当時のパウロの目には、キリストの福音、十字架の言葉は悪魔の教えと映った。なぜなら彼の目に覆いがかけられていたからです。しかしダマスコ途上でイエス・キリストは彼の目にかかっていた覆いを取り除けてくださいました。人が自力に自分が神の前に積み上げる功績に行いによって自分自身を救うことができる、ファリサイ派はそう教えていたのですが、もしそうであるとすれば、これは罪人を救う神の恵みを拒むことです。高いところからピンポイントで罪人らを、暗闇と死の影に座す者たちを訪れる、その曙の光に背を向けることです。 そして人間がもしそのようにして救われるのだと信じたとしたならば、つまり神の恵みを拒んで自分の技や自分の正しさに頼って救われると信じたとしたら、その道は行き詰まりの道、袋小路でしかありません。なぜならその自分は生まれながらに罪に支配された自分である。始祖アダムにあって生まれながらに罪人である私である。覆いを取り除けられ、救いの真理を知ることへと導かれたパウロは、キリスト者となってから赤裸々に自分の姿を語るのです。ローマの信徒への手紙7章15節以下、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。パリサイ派の教えこそ真理である、正しい教えであると信じて疑わなかったからこそ、彼はこの教えに精進したのです。救いを求めてひたすら努力したのです。けれどもその結果はどうであったのか。多くのキリスト者たちを捕らえては投獄した。多くのキリスト者たちの命を奪うことに手を貸した。ですから繰り返しますけれども、私は罪人の中で最たるものである、罪人の頭であると彼が言うのは、決して単なる謙遜からではなかったんです。それは本当のことであったんです。その人が救われるとか、その人が正しいというのは人間の努力とか個人の在り方とか、そういう問題を超えることなんです。真理を真理として捉えて、命である方を命である方そのものとして受け入れるかどうかにかかっているんです。もしそれが真理ではなく偽りであったとしたら、それがどのような教えであろうとも、精進すればするほど悲惨なことになります。つまり人間はどの神を信じるかによってその生き方が定まるということ。これはどういうことでしょうか。ザカリアの賛歌を聞きながら、このパウロの在り方を見てみたいのです。つまり彼もまたかつては暗闇と死の影に座すものであったということです。で、このことからわかるのは、人間が暗闇と死の影に座しているというのはどういうことかということです。それは神が愛せよと命じられる、そのところで愛することができない。神が正しく生きよと命じられる、そのところで正しく生きることができない。そういう現実に置かれていることということなんです。実に人間は愛に生きようとする、そのところで罪を犯す。正しくあろうとする、そのところで罪を犯す。なぜなら生き方が根本的なところでひっくり返されて歪まされているからです。そこから救っていただかなければならない。そしてまさにその場所、その人間の現実のただ中に、高いところから曙の光が訪れた。神の光が差し込んだ。パウロは言うのです。ガラテヤの信徒への手紙2章19、20節、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストは私のためにも十字架に死んでくださった。私の罪を贖うために十字架上で血を流してくださった。キリストが十字架の上で死なれたときに、私も キリストと共に十字架につけられて死んだ。そしてそこで死んだのはあの古い私である、生まれながらに罪と死に支配された私である。なんと幸いなことか。そのようにあの古い罪の自分が死んだということは、この罪の支配から私が解放された、罪の縄目から解き放されたということである。よく理解しておきたいのですが、聖書の救いは死んで生きるという救いです。そのようにパウロが言うときに、そこに転換が起こった。もう死んだから、息の根を止められたから、もう古い罪の自分は復活してこない。そして今やキリストが私の地に生きておられる。私のために死を克服してくださった。罪と死の力の支配を打ち破って、常しえの命に復活してくださった、そのキリストが私を生かしてくださる。このようにパウロが語る。パウロの身に起こされたことは、彼だけではなく、すべてのキリストを信じる者たちに起こされることです。キリストは私の罪のために死なれた、私を生かすためによみがえられたと、ただ信じることによって、無償で与えられる救いの恵みです。私たちもキリストを信じるなら、古い罪の自分を葬られ、キリストと共に復活をし、新しい命を生きるものとされる。それは聖霊の、キリストの命の霊の恵みを受けて、聖霊に生かされて生きる、そういう人間として生まれ変わらされ。従って私たちは、そのキリストにあって、キリストのゆえに今や、誠の愛に生きることができる。ザカリアがここで言う通り、清く正しく生きることができる。平和を作り出して生きることができる。そういう喜ばしい人間とされたのは、ひたすらなる神の恵みによることである。そしてパウロはこのことは神の憐れみによることだと言うのです。私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて、常しえの命を得ようとしている人々の手本となったのでした。人間は高いところから曙けぼのの光としてこの世界を訪れてくださる方の、その深い憐れみにより救われるということであります。先週創立80周年記念神徒大会が開催されました。2日間のうちに多くの言葉が語られ、多くの祈りが捧げられましたが、一言で2日間を締めくくる感想を言うとしたら、この世が暗闇と死の陰に座しているということ、このことを正面から見据えている人々が集まったと思います。その現実を曖昧にしないで、ただもう一方では、高いところから曙けの光が訪れたということ、その光がもうすでにこの世を照らしているということ、そしてイエス・キリストが私のためにも死なれた、蘇られた、神の憐れみが私の身にも注がれた、このことを知らされている人々がおよそ800人と伝えられますけれども、四国の地に一つところに集められた、そういう集いであったと思います。罪と死の暗闇のただ中に光を掲げる、世に罪の許しによる救いをもたらしてくださった憐れみの神を明かしし述べ伝える、愛と義と平和の道を指し示し、自らもその道を身をもって生きていく、それが終わりの日に至るまで変わることがない教会の、また私たちの使命であります。祈ります。 主なる神様、聖書を通して誠の救いを私たちに告げ知らせてくださった恵みを覚え、またイエス・キリストが私たちのためにも、この私のためにも十字架に死んでくださり、また復活してくださったことにより、私たちの命も今君と死を克服し、また誠の愛と平和と許しと和解の恵みを生きる喜ばしい命とされていることを今朝共に確かめ合うことを許され感謝をいたします。そのような恵みを受けている者として、そのような憐れみのうちに生かされている者として、私たちがただひたすらにあなたがしつらえてくださった道を行くことができるように、あなたの御名をたたえ、あなたの御栄が現れることを願って、この世のただ中を歩み続けることができるように助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。